なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、今月は倉敷歯科医師会、こちらから赤澤隼人先生、隼人さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして先生はなんと2月25日本日が、はい、お誕生日ということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
実は、
はい、今日で50歳になりまして、
はい、
今日から50代に突入ということ
で、
もうこのような日に出演させていただき大変光栄に思っております。
いやとんでもございません。本当にもうたまたまのタイミングでございましたけれども、でもおめでたい日にご出演いただいてということで、
きっと何か縁があるんだな。
そうですよね。ちょっとだけお聞きしていいですか。はい、まあ、はい、僕が今年49歳になるんですけど、はい、来年もちろん50歳なんですけど、
はい、
50歳っていうとなんか気持ちの中で変化があったりしますか。
そう、特に大きなのはないですけど。
本当ですか。
でも、うん、やっぱりなんか一つ区切りですよね。
区切りですよね。
半世紀生きてきたという。
そうですよね。
はい、
なんとなくその先のこともちょっと真剣に考えたりしますよね。50まで来るとね。
そうですよね。
ですよね。
あと10年で還暦かとかちょっと思いますよね。
そうですか。いやいやいや、すいません、関係ないことを聞いてしまいましてね。今日誕生日ということで、はい、まあ、今日ご出演ということですけれども、その中、今日どんなお話をしてくださいますか、先生。
実は、本日ですね、はい、テーマとして、取り上げさせていただいたのは、
はい、
オーラルフレイル。
オーラルフレイル、
はい、はい、うん、あまり聞いたことがないという方が正直多いとは思うんですが、
そうですね、
うん、例えばですね、はい、フレイルという言葉であれば聞いた人もいるんじゃないかなと。
なんか運動に関係なんかありますかね。
そうですね、いわゆるこう、まあ、高齢、年を取って体が衰えてちょっと弱っていく、
はい、うん、
まあ、虚弱という言葉が日本語でありますが、
はいはいはい、
そういうことですね。
うん、これがオーラだから、口の中がじゃあちょっと衰えていきますよという意味ですか。
そうですね。オーラルというのは口の中っていう意味なので、
はいはい、
要するに口の中がこう衰えていくという、弱っていくという意味ですね。
だからといってなんか病気になってるわけではない。
そうですね、イメージとしてはですね、
はい、
健康な状態と病気の状態があったら、その中間、未病と言いますか、
はい、
まだ病気には至ってないけど、
うんうんうん、
健康からはちょっと弱ってきた状態という位置づけでいいかなと思います。
うんうん、じゃあもっと言ってしまうよ、その段階で気がつけば病気にもなりにくいしという、 そうですね、そんな状態です。
病気の手前で止めて、
うんうん、
できれば、まあ、病気に行かないで健康に戻してあげることができる時期ですね。
そうですね、うん、まあ、一旦なってしまうとまたそれを戻すとなると結構力がいることですからね。
そうです、そうです、おっしゃる通りです。
なるほどね、はい、口の中ではじゃあそのオーラルフレイルという状態の時には、
はい、
まあ、普通のフレイルだったら例えば足腰が弱くなったりとか、まあ、そのいつも通りの動きができなくなったりとかっていうのはなんとなく分かるんですが、
はい、
先生お口の中はどんな状態になるんですか。それ、
そうですね、
うん、
例えばこう、うん、まあ、食べ物がこう、
うん、
食べにくくなった、
うん、
例えばですね、
はい、
足腰の方からちょっと話をしていくとすると、うんうん、例えばこうよくお年寄りの方が最近こう足腰が弱って歩きにくいなとか、
うんうんうん、
でなんか、ちょっと30分でも1時間でも散歩してみようかなとか、
うんうんうん、
ね、あとなんかこういうトレーニングをしなさいって病院の先生から言われたとか、うん、そういう話はよく聞く話だと思うんですけど、
聞きますね、はい、
ね、うん、そうするとこうちょっと足腰が衰えたところでそれ以上弱っていかないようにこう、はい、トレーニングをしてこうなるべく遅くしようと、弱っていくスピードを遅くしようとしますね、
はい、うん、
でもうそのままほっといてどんどん衰えると 最後は車椅子とか、うん、自分の足で歩くことが困難になるっていうことは、それはよく誰でも、はい、聞いたことがあることだと思うんですけど、口の中でもそれと似たようなことが起きています。例えば年を取ると、はい、物を噛んだり飲み込んだりするのも、あれも筋肉が働いて噛んでくれてるわけなので、
筋肉が
もう、はい、噛むための筋肉とか飲み込むための筋肉も年を取ると衰えます。ただこう自覚があまりないですよね。
ない、
要するに噛むための筋肉が最近衰えたなとか、
いや自覚ないですよ。
ごっくんと飲み込むための筋肉が年取って衰えたなとか、あまり考えたこともないし、
ない。
衰える、足腰は衰えるけど、うん、口の周り噛んだり飲み込むための筋肉は衰えるっていう認識が多分ない人が多いと思います。
ないですね。
ただまあ現実言いますと、はい、そういうことは起こります。ただこう足腰よりちょっと起きる年齢も比較的ちょっと遅いかもしれませんね、
う
ん、
もうちょっと年を取ってからというイメージ、
ね
うんうん、
そうですね。あと衰える率が、はい、例えば 足腰がの筋肉が若い時より、うん、ね、うん、40%、50% 落ちたってところが、うんうんうん、噛む筋肉は 20%、30% 落ちたとかっていうように、うんうんうん、ちょっと落ちる率は低いかもしれませんけど、うん、確実に年を取ると、うん、衰えてきます。で、そういうことを認識して、というか、そういうことがあるっていうのを知っていただけたら、
そうですね、
今日僕がここに来た目的は、うんうん、果たせたかなと思うんですけど、
うん、その衰えてきてるなって例えば認識するような具体的ななんかこの症状っていうか現象っていうのはどんなものが他に挙げられますか、
ね、そうですね、例えばこう食事をしててなんかこう噛みにくくなったとか、
噛みにくくか、うん、はいは
い、例えばまあお年寄りですと入れ歯を入れてる方は多いと思います、
うんうん、
で、まあ、入れ歯を入れたら、うん、噛めるっていう、
はいはい、
とは言い切れないんですね。入れ歯を入れてこう綺麗に型を取ってぴったりこう、ねはい、作ってあげるんですけど、そこでこう筋肉がこう力をパワーを出してグッと噛んであげることで、うん、物がこう噛み砕けるわけで、
そっか、
歯が当たってそこからグッとこう、うんうん、パワーを出して筋肉が噛むっていう作業ができないと、ただこうカチカチするだけで、
そうですね、
実際に噛み砕けにくくなる、
うん、
で急には来ないので、うん、徐々に徐々に何年もかけてちょっとずつ弱ってくると思います。
他にはどんなことがありますか。
そう、よくあるのはむせる、
むせるね、
食べた時に例えばこうまあごほごほ、
うん、
昔だったら普通に食べれたものが、うん、飲み込むっていうのは嚥下っていうのはものすごいこう本当に神様が与えた、うんうん、もう絶妙なバランスとパワーで、
あ、そうなんですか、
はい、
うん、
飲み込む時にはこう気管の入り口の蓋を閉じてあげて、はいはい、でその瞬間に食道の入り口が開いて、うん、その瞬間に食べ物を通すんです、
はい、
0.7 秒から8秒の間に普通気管が閉じると窒息するので、
はいはい、
気管は常時開いてますけど、飲み込む瞬間だけは気管の蓋を閉じて、その瞬間食道の入り口が開いて、うん、それで下ベロとか、うん、喉の奥の方の筋肉が収縮して、
はい、
絶妙のそのタイミングとパワーが必要ですけど、
そんなことをしてるんですね。
そうです、
はい、
でそれをもううまくコントロールして飲み込んでるので、
だからよくその嚥下障害というか、その例えば肺にご飯が入ったりするっていうのは、
おっしゃる通り、
そこが弱く、
そうです、
へ、
もうその筋肉のパワーとかバランスが衰えると上手に飲み込めなくて気管の方に入ってしまうと、そういうことは結構多いです。
うん、僕先生ね、ちょっとね、最近食べこぼしもあるんです
、うん、
それも関係がある？
一概には言えませんけど、うん、 例えばその唇とか、はい、ほっぺの周り唇を閉じる筋肉とか、
ああここか、
うん、そういうのも衰えると漏れてきやすいこともあり得るとは思います。
ずっと喋ってるからここら辺がバカになってきてるそんなことないと思いますけどね。あ、ね、年齢的にはどうなんですか、どういうところぐらいから考えればいいんですか。
そうですね、
足腰はねなんとなく
そうです、
ね、分かるんですよ自分でもね、うん、
でもまあ割とやっぱり70代を超えるとよく聞くかな、
うん、そうですか。
個人差は大きいと思うんですけど、うんうんうんうん、もちろん60代でもあるし、うん、例えば脳梗塞とか、うん、そういう病気をした方は特に起きやすいですし、そうでなくても、はい、徐々にやっぱりその進行することが多いし、うんうん、あと徐々にじゃない場合としては、うん、例えば手術して入院したとか、
あ、
そうなると寝たきりの状態が長く続くと、ね、うん、筋肉というのは著しく低下してきます、
はいはいはい、
あのサルコペニアっていう病名があるんですけど、本当に筋肉が一日寝たきりになると、うん、普通の日常生活を送ってる人と比べてものすごい急激に衰えてきます。でそれを1ヶ月入院したりしたら、うんうん、もちろん手や足も細くなるんですけど、うんうん、実は飲み込むための食べるための筋肉も細くなっています。ただそれを実感しにくいですよね。
しにくいですね、
うん、噛むための筋肉が細くなったなと実感することはおそらくないと思います。うん、
まあ、でも早めにそういったものにはこう気をつけるというか、
そうです、
変化にちょっとこう、うん、気づいていく方が、まあ、70とはおっしゃいましたけどその方がいいということですよね。
そうですね、
うん
うん、ですから、まあ、うん、噛むための筋肉もその筋トレとか、
はい、
あとまあ筋トレの前に栄養が不足している方はやっぱりお年寄りであまり痩せ細って、うんうん、衰えている方はまず栄養リハビリテーションといいますか、うんうんうん、ちゃんと栄養カロリーを取ってあげて、うんうん、それで必要に応じてね、うん、筋トレをしたり、うん、飲み込むためのトレーニングをするとか、うんうんうん、足腰だったら歩くのと一緒です。
そうですね、
そういう飲み込むためのトレーニングをするということですね、うん、
先生はでもなんか気をつけてらっしゃるんです。まだお若いから。
そうですね、まだ飲み込めないとかもちろんそういうことはないですけど、うんうんうん、ただ僕で言えば例えば物がはさがりやすくなる、食事の
あ
と奥歯に、
それはありますね、
うん、あとちょっと油断すると昔より歯茎が腫れやすいですね、うん、歯ブラシで出血します。
あ、なるほど、ね、
うん、そこで放置しないことが大事かなと。
うん、まあ、そこら辺今日はね、そうです、先生お誕生日でございますので、はい、年齢を重ねてきておりますので、はい、ということかもしれません。
もう本当にあの、うん、努力すれば、うん、あの現状を維持できると思うんですけど、うんうん、ほったらかしてたらこういろいろ10年20年経つと大変なことになるなと、う
ん、ただ、まあ、僕なんかでも多分じゃあそうなって今日筋肉あるってことを学んだんですけど、はい、でもそうやって噛めないとなるとやっぱり柔らかいものに行くでしょ、
そうです、
そっちの方が食べやすいんで、
そうです、
そうするとそれは決していい方向ではないっていうことですか。
そうですね、あの例えば柔らかいものを食べたり、要するに食べれるものが制限されると、うんうん、はい、もうそこで食欲も低下してしまいます。
あ、まあ、まずそうです、
ね、うん、あと低下とともに栄養が低栄養の状態になりやすいです、うんうん、そうすると筋肉って栄養を取らないと衰えますし、うん、まあ、精神的にも、ね、ちょっと衰えてくるとは思うんですけど、
うんうんうん、
そうすると、まあ、お口の機能全体が低下して、
うんうん、
そうすると筋肉とか機能が衰えると、うん、さらに噛めなくなってくると。
そうか、
そうするとさらに柔らかいものを食べて、
そうですね、負のスパイラル
に、うん、そう
なっちゃうわけですね、
うん、それをどっかで断ち切ってあげるっていうことが大事だと思います。
まあ、その今日のお話とすればやっぱりそういう機能の低下は皆さん年を重ねてくるとする可能性がありますよと、
はい、
その筋肉がやっぱりこうちょっと衰えてくるってことは意識して、
そうですね、
そういった時には早めにまあ何かこう工夫して現状維持ということ、
そうですね、
頑張るということですかね、
はい、
うん、他には先生何か最後に一言ないですか。
そうですね、まあ、 例えばあの、うん、自分でなかなか気がつきにくいことは多いので、
はい、
かかりつけの歯医者さんというのを、まあ、持っている方も多いと思うんですが、はい、ぜひかかりつけの歯医者さんをお持ちになっていただいて、
うん、
こう相談できる環境を、ね、整えていただくことは大事かなと思います、
うんうん、
まあ、コロナ禍ではありますけども、うん、まあ、無理のない範囲で、はい、こう定期的に歯医者さんに、ね、通っていただけるといいかなと思っております、
うんうん、そうですね、歯だけじゃなくてお口全体をやっぱり見ていただくということ
ですね。本当そうですね。
なるほど、わかりました。あなたのお口を守りたいということで、今日はオーラルフレイルというこちらについてお話を伺いました。倉敷歯科医師会から赤澤隼人さんにお越しいただいてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。